屋根裏部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる Show Time。 眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第157回、今回はですね、リョウやルッチもワッツもいないという形で、まあまあゲストの方も今回いないんですね。また一人喋りにちょっとなってしまうんですけど、というのもまあ実はもう次の回というのを収録済みでして、まあその回を上げようかなという感じだったんですけど、ちょっとねしばらく収録の方が予定があったりしてて、話したいことがその後になってしまうっていうのもせっかくの旬の話題というかあると思うんで、まあちょっと短めながらっていう感じで、今回ね一人でお話しさせていただきたいと思いますので、まあお付き合いしていただければと思います。そうなんですよね、今回まず最初の話題がボンハンバーガーに行ってきたんですよ。まあこれ今ボンハンバーガーに行ってきたって言った時点でおおっていうのはもうかなり古いリスナーさんというか、昔から聞いてくれてるリスナーさんで、もう本当にね、このボンハンバーガーという言葉を、屋根裏部屋の内でお話したのも多分もう2年3年は経ってるんじゃないかっていうぐらいの話なんですけど、だからこれボンハンバーガーって一体何なんだって、まあまあそのボンハンバーガーで名前でハンバーガー屋だろうっていうのはわかるとは思うんですけど、これがまあご当地バーガーというか、まあ大阪のハリナカノっていう、まあ、駅があるんですけど、その近くでやられているチェーン店ではなくて、まあ、あえて、まあ、こう、愛情込めて、おっちゃんと呼ばさせてもらいますけど、おっちゃん一人でやられているお店なんですね。ボンハンバーガーっていう。これが、まあ、屋根裏部屋の中でも、その、2、3年前、行ったりとか、まあ、新崎、ソニムの新崎さんと行ったりとか、まあ、狭くて、浅いやつの沢田杉谷さんとか、まあ、ボードゲーム研究室の川崎さんとかとも一緒に行ったりとかして、まあ僕個人も何回も、まあ数回ですよね、まあ行ってて、そういえば、なんか最近行ってないなって思って、で、ふとなんかこう、なんとか気になって行きたいなと思って行ってきたんですよ。で、まあとにかくこのマスターというかこのおっちゃんがすごい個性的な人で、まあでもハンバーガーすごい美味しいという、まあもう、まあ僕からしたら魅力的な店なんですけど、まあ若干、家から、ま、遠いんで、そこそこ車で走らせて結構行かんとダメなんで、近所だ、でしたら、ま、ある程度しょっちゅう行くって感じになるんですけど、なかなか行けないなと思ううちにちょっと、時間が経ってて、で、あ、そういえば、ボンハンバーガーのおっちゃん元気してるかなって思ってちょっと行ってきたんですけど、まあ、このね、まあ、昔の回をね、聞いていただきたいなって、正直思ったりするんですけど、このおっちゃんの、こう、パーソナリティっていうのがね、もうなんか初めて行った時も、まあ、いろんなハンバーガー、こう、セットがいっぱいすごい、あるんですよ。ABCDF でもすごいあるんですけど、なんかおすすめないですかって言ったら、ハンバーガーショップですよ。ハンバーガーショップなのに、オレンジジュースってなんか最初に言われたっていう。で、しかもなんか何回か行った後に、同じことをね、他の方に言ってるの聞いて、これオレンジジュースですよねって僕が横から口挟むと、オレンジジュースじゃないよ、ハンバーガーやでって。なんか、こう、かなり、毎回、どうやねんっていうことがあったりするんですけど、いや、まあまあ、だから、このおっちゃんが、こう、元気してるかなと思って、今回ね、行ってきたわけなんですけど、もう、行ったら、まあ、行っちゃった土曜日だったと思うんですけど、まあでも、ほんとお昼時なんですよ。12時過ぎとか、なんかそんな感じだったと思うんですけど、行ったら、残念ながらお客さんはゼロで、まあ行った瞬間におっちゃんが、あかんわ。今日はあかんわ。やっときたーとか言うてて、え？って言うたら、いやもう、自分でな、うん、二組っていうか、まあ、二人目やって言うのかな？二人目やわって言われて。大丈夫かなって思いながらね、もう多分10時とか、まあ、それぐらいの時間にはオープンしてると思うんですけど、 で、本当やったらな、もうこの時点で何、10組20組言ってたかな。まあ、湧きてるはずなんだって。もう今日あかんわーって言うから、ああ、そうなんですか、最近どうですかって言ったら、いや、今年はほんまあかんって言って、もう6月がバカーンへこんで、で、10月がもう穴や、穴。もう底なしの穴からもう抜け出せんわーって、ちょっと笑いながら言ってましたけど、まあ、笑ってるのはちょっと救いですけど、いや、若干どうなんかなと。まあでも、今までの経験上行くと、まあ確かに、僕が行った時に一人っていうケースは3回ほどずっといててね、あったんですけど、まあ他の会で結構逆に、うわ、いっぱいやん、人気やんっていうような感じの、まあ小さな、お店ですけど、お持ち帰りだったか、まあ逆におっちゃんがもうパニックになって、ちょっと待ってくれぐらいの時もあったりもするんで、ちょっとやっぱりその、時間帯だとか、まあそんなに酔ったり、日のなんかね、天気とか、まあいろいろそういうのも、あるのかなって思うんで、まあ一概に言えないと思うんですけど。で、まあ、行ったら、まあ、その話をしながら行ってパッて、もうメニューのね、カウンターのところにメニューがあるんで、おっちゃんのところにカウンター越しにこう、何しようかなって思ったら、自分初めてかって言われて、えって思うんですよ、これ。いや、これは僕ね、本当に何回行ってか、まあそれ10回は行ってないと思うんですけど、ほんでまあ、確かに先話した、ここ2年ぐらい行ってないんじゃないかなって思ったりもするんですけど、普通にね、そうやって聞くと、いや、ペガ何言うんやと。こんな、1回や2回、4回、しかも何でも立てて、そんな、いちいち接客のおっちゃんが覚えてるわけないやろっていう当たり前のツッコミもね、わかるんですけど、今日の僕一人だったりとかするときに、結構ね、1時間とか、マンツーマンでめっちゃおっちゃんと普通に喋ってたんだよ、ずっとね。しかも、客席の方におっちゃん来て、こう、まあ、向かいに座ってね、友達のように喋ってたりとか、まあ、それぐらいしても、全く覚えてくれてないっていう、このなんとも僕のこの、キャラの薄さ、わかんないですけど、なのか、もう、おっちゃんがまあ、全員にフレンドリーにそうやって接してるから、わざわざ覚えてないっていう、とこだと思うんですけど、まあ、でも相変わらずね、オレンジジュースも美味しかって、そうそう。だからそのセットをね、どれにしようかなと思ったら、ああ、自分、まあ男やから、このハンバーガー2個のセットにした方がいいよって。ほんでおすすめはこの魚と肉のっていう。まあ要は、普通の、牛肉とかそういう肉のハンバーグガーと、フィッシュ的なね、魚のフライの、フレフィッシュみたいな感じのバーガーをね、2つセットで、あと、ドリンクついてるやつって。あんたそれでお願いしますって言って。それ、頼んだ。まあ、もう一個一個で作ってくれるんで、ちょっと、しばらく待つんですけど、この出来たてのハンバーガーがめちゃくちゃうまいんですね。ただ、取りに来てくれるかって言って、もう取りに来てくれるかってなかなかないんですけどね。なんかまあ普通になんか、はいよ、みたいな感じで僕ちょっと従業員のように、席から立って取りに行って、まあ出来たて、すごい美味しいんですけど、なんかね、おっちゃんがね、いやー、ちょっと心配なんや。いや、食べる前にそんな言われて嫌だなと思うんですけど、ちょっとな、大丈夫かな、とか言うから、いや、いつになく自信ないな、おっちゃん、と思って。まあ、でも、まあ、見た感じ、普通、かなって思いきや、よく見たらね、なんかバーガー巨大化してるんで、ちょっと。えって思って、ね。これなんか、いわゆるバンズですよね。まあ、バンズって言うんですけど、まあ、おっちゃんパンって普通に言うんで、なんかこう、なんかパン部分でかなってませんって言ったら、そうやね。なんかな、ほんまめっちゃでかなってんねんって言ってね。な、仕入れの業者がなくなってなって。なんかね、以前でも何年も前の時にリスナーさんにもそう同じ話聞いたんですよね。仕入れのパン屋がなくなって困ってるって。そっから、なんか、二転三転してんのかわかんないですけど、僕が行ったタイミングでもちょうど新しいパンになったとこやって言って。で、今までのパンより巨大化してるって言って。確かになんかちょっとでかいんですよね、今まで食べた印象として。まあ、で食べて、どうやって言って。いや、すっごい美味しかったんで。いや、美味しいですよ。いつも通り言ったら。いけるか。とはな、ソースの量とこのパンのバランスはな、わし迷っとんや。って言うんで。どうやったって言うから。いや、美味しいぞ。あ、ほんならもう、このまま行こうか。いや。行こうかって、なんで僕に聞くんかなって。行きましょうって言ったら行くってなるんかなって思ったんですけど。いや、まあ、個人好みあるからって言って。いや、もう、なんか考えてもあれやし、自分が決めてくれみたいな感じで言われて、いや、美味しいと思いますよって言ったら、なんか、 はあ、まあこれで意見が、ちょっとパンがでかなったからソースもちょっと足さなあかんと思うけど、足したらもうコストの方がもう限界なんやって言って、なんか、すごいなんかこう、相変わらずこの、なんていうんですかね、惜しみなくね、晒していくっていう営業の内容。っていうのがなんかこう、こう話してたら、なんかこう、チェーン店って書いてる、本店って書いてるんですけど、あの入り口に。実はでも昔チェーン店やってたけど、もうやめ、閉めて、ここの今のハリ中野の店舗だけでやられてるっていうとこなんですけど、ボンハンバーガーさんは。ほんで、ただなんかこう、俺もなって、こう新しい人に譲っていこうと思ってんねんって言って、あ、そうなんですかって言って、わあ、なんか親戚の人のとこの息子かなんか若い子がね、おって、で、ベース店舗ちょっと今、ほんと探しんやって言って、で、そこに、その家族に任せて、俺は現場を退こうと思ってんやって言って、あ、そうなんですかって言って、え、ほんとここもうなくなるんですかって、そう、なくなる、ここなくなって、他の店にな、もう、だいたい決めてる駅近に移動すんねやって言って、マジですかって言って、あんでな、店名も変えるんだよって、えって、え、ここなくなって、全然違う場所にできて、しかも店名も変わるんですかって言って、そうやって言って、もう決めとんねやってから、え、いや、店、そしたら僕また来よう思って、もし、来た時に、店閉まってたら、新しい店の名前も、わかんなかったらいけないですよね、って言って、いや、ちょっと、辛いっすわ、って言ったらね、あれ、いや、本音はもう、極秘事故やから、って言っときながら、もう3分後に喋ってるうちに、その店名思いっきりポロって言ってましたけどね。まあ、今ね、おっちゃんが秘密って言ってんで、僕もちょっと言えないですけど、いや、言ってますやんって。しかもなんかこう、自分初めてかって言ってないんだ。全然覚えてくれてない。初めて、言うたらおっちゃんからじゃ初対面の人にも極秘事項って言ってのも、もろに、もう言ってるっていうね。いや、もう、なんですかね、こう、おっちゃんの先の、なんていうかね、プロジェクトの、全部こう作戦というか、教えてもらって。そうですかって言って、こう、もう、こう、相変わらずこう、パワフルだったんですけど。ほんでまあ、店内にも、なんかこう、いろいろなんか、また写真が貼られてて、その雑誌とかにね、よく掲載されてるんですよ。やっぱおっちゃんはすごい面白いですし、味も美味しいですから。高尾アントチさんのテレビにも出てたりとかして、実際、タカさんかな？トチさんやったっけ？どっちでしたっけ？ボケの方の方ですね。担当の方の来られて食べてたりとかして、の写真見て、ああ、またテレビ取材来てたんですね、って言ったら、ああ、もうテレビ飽きた。もう出るのは飽きた。みたいな感じで。いやもう、相変わらずもうテレビ出すぎで、もう飽きたっていうぐらい。もうとりあえずね、これね、本当にトークが面白いんで、本当に混んでる方がいいんですけど、若干ちょっと空いてるなっていうタイミングで、こう、ボンハンバーガーに行かれて、大阪に来られた時はね、ぜひね、行っていただきたいというか、まあ僕としてはちょっと元気で、ちょっと安心したんですけど、まあ、今年、もうそこ、暗い穴からも出てこられへんって言ってましたから、ただまあね、こう、常に前を向いてるっていうか、その、チェーン店がしに行くぞって言って、なんかこう、すごいなんか、力説、まあ、あとね、実は株もやってると言って、これが株券やって、なんか見せてくれましたけど、なんか、何をこれ、話聞いてんかな、僕って思いながらね、こう、もうおっちゃんの生活事情だに、いろいろもうこう、たっぷりね。もう普段喋ってる以上にね、そのゲストの方と喋ってる以上のなんか深い生活の奥をそこまでこう話してくれるっていう。まあ、すごいインパクトのあるおっちゃんなんで、ぜひね、楽しんで大阪来た時はこのボンハンバーガー行っていただきたい。そのね、まあ、ボンハンバーガーの中で、まあ、オレンジジュース本当に美味しいですし、まあ、ボンバーガーっていうのはね、ボンハンバーガーのオリジナルのバーガーで、ソースが特徴があるハンバーガーなんで、本当にね、出来たてで、ポテトとかも、ハンバーガーも、ね。今なら巨大化してますしね。ちょっと、おっちゃんのコストがきついって言ってましたけど、うん、そこはもうしゃあないって。やっぱ味を優先せながって言ってましたから、こだわりのハンバーガーを、ぜひね、閉まる前に、まあ閉まって、新しい店舗になった時はもうみんなどこに、ボンハンバーガーいたねんって言った時はもう僕、ちゃんと新しい店舗名を知ってますんで、またね、閉まって、てる暁にはこの番組でこの店舗ですよっていう名前を言いますんで、なんかね、モスバーガーの迎えに行ったのかって言って、戦い挑んだのかって言ってましたからね。ちょっとなかなか相変わらず熱いおっちゃんだったなっていう感じです。まあ、ボンハンバーガー行ってきたよっていう報告でしたね。
普通に生きて、普 通に大人になって普通に死ぬつもり。
あなたの望む普通なんてない。いや、なかったわ。
お前たちの言う終わりというのもお前たちの勝手な解釈だ。私からすればこれは始まりだ。
でも
信じて、あなたの思うあなた自身の世界よ。
愛されたいと願う人の夢は愛し合うことをすることができず、夢から得たいと願う人の夢が作り出して消える魔のブレイクストーリ
ー。ボーカリスト高山ブレイクストーリー。 iTunes ストア、Amazon MP3 で発売中。
で、まあ、前回ですね、出ていただいた春さんの音亀フェスっていうのをご紹介させていただきましたけど、特別配信、生配信ですね。それが、2016年11月5日に行われて、まあ、今でももちろん、YouTube とか、ポッドキャストの配信で聞けますので、本当にこの、バーチャルミュージックフェス、この音亀フェスっていうのは、あなた来た時がフェスだと。もう言われるっていうことなんで、もう本当に今すぐでも聞けるっていう形に今はなっております。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて、音楽とつながりと情熱だけがそこにある。バーチャルミュージックフェス、
音亀フェス2016パッション。
音亀フェスは音楽好きによる本気のバーチャルミュージックフェス。今年はパッションをテーマに、プロアマ問わずバーチャルとは思わせない、ここだけでしか聞けない熱いライブステージを皆様にお届け。
今年の出演アーティスト、
川崎イエロー、レプー、深夜、笹山、
青いコッシー、ユミユミパラダイス、フモ、アニマルキャスターズ、メガネ D、 アヤコング、
デストロイヤーズ、Q フロムサン、発注シグマ、
新崎、人の子、
楽しんでください。
DY、
春、
2016年11月5日から現在も特設サイトにて開催中。ぜひライブを聞きにお越しください。あなたが聞いた時がライブの時間。音ガメフェス2016パッション。
で、まあ僕もその生配信をですね、ちょうどその日は番組内でもご紹介させていただきましたけど、トークライブですね、リビングオンザトーキンっていう笹山さんと新崎さんがやられてるポッドキャストのトークライブフェスっていうのがありまして、まあそれを僕タイミングよく行けるようになったんで行かさせていただいて、そのフェスが終わったタイムでちょうどね7時からまた音感フェスっていう形だったんですけど、まあこれね、まあ次回の屋根裏部屋でもちらっと喋ってるんですけど、その音亀フェス、まあトークライブフェスのちょっとね、まあ1週間ほど前ですねにもちょっと風をちょっと引いてしまって、でちょっと行けるかどうかわからへんっていう感じで、ちょっと病み上がりの状態で行ったんですよね。で、まあトークライブも1時間3本あって、で、オトガメフェスの方はどんな感じになるのかなと思ってたんですけど、16ビットさんのね、計らいで、もともとトークライブやってるところはライブハウスなんで、そこのスピーカー越しにオトガメフェスを放送するというか、放送するじゃなくて流すと。で、それを、まあパブリックビューイングみたいですね、言ったらサッカーで言う。それを、聞ける人は、トークライブ終わってから、みんなで聞こうじゃないかっていう感じで、やってくださって、で、本当にすごいライブハウスのスピーカーで、いい音でね、音亀フェス、最初の方はね、聞かさせていただいて、まあ、途中で体力というか、病み上がりということで、まあ、ちょっと、残念ながら、最初の方だけ聞いてから、 帰ったって形なんですけど、本当にライブハウスなんですごいいい音で、しかも、そこでね、笹山さん自体がツイキャスを、ちょっと出演されてた、音がフェスに出演されてた笹山さんと、深夜さん。まあ、深夜さんって言ったら、まあ、狭くて浅いやつらの沢田深夜さんですけど、深夜っていう名前の名義で、今回音がフェスにアーティストとして出られてたんで、で、あと、トークライバー、新崎さん。新崎さん、歌も歌えるっていうか、もともとミュージシャンやられてた方なんですけど、ミュージシャン枠じゃなくて、なぜかトークライバーっていうね、トーク枠っていうので、音がフェスに出るっていう、まあ、その、お三方、いてはりましたんで、お三方がツイキャスをその聞きながら配信するの、まあ、だから、ステージに椅子を置いて、そこにお三方が座ってて、お客さんは、普通にステージを見るように椅子が並べてて、大きいスピーカーで、こう、音を受けるっていう形でね、聞いてて。あ、本当はね、もう元気だったら最後まで、いときたかったんですけども、残念ながらね、ちょっともう、やばいと。あんまね、あんまり無理したらあかんなと思って、ちょっと、車で帰っていって。まあまあ、そのトークライブやられてる16ビット自体が、神戸三宮なんですけど、僕は大阪の南の方なんで、結構遠いんですけど、そこがね、音ガンフェスさすがだなっていう、素晴らしいっていうところなんですけど、まあ僕は車で行ってたわけなんですけど、車で、続きをずっと聞けるわけですよ、シームレスに。16ビットで音を聞いてて、まあその16ビットより音全然良くないですけど、それで一緒に聞く人もいないですけども、ただ、車で、走りながらドライブですよね、まあ家に帰る途中、車で、まあ僕、湾岸線っていう、阪神高速の道路が、あるんですけど、そこがね、堺より南、まあちょっとね、本当にローカルの話なんであるんですけど、超える頃には工業地帯がすごいあって、夜すごい、夜景が綺麗なんですよ、車で走りながらも。その夜景を、バックにじゃないですね、のところの高速道路を走りながら、オートガンフェスを聞きながら帰るっていうね。なんていうんですかね、こう、さっきまで16ビットではたくさんの人がいてたわけですよね。で、なんであの時放送局の、なんであの時カフェっていうね、徳間さんがやられてるカフェでも聞かれてて。で、もちろん春さんとかはバックステージ放送のところで、まあ、集まられて聞いている。で、まあ、それこそ日本のバラバラの場所で、いろんな人が聞いてて。で、シャープオートガンフェスで、皆さんが、感想を言うっていうので、なんていうんですかね、こう、離れてるのに一体感が妙にあるっていうかね。なんか、本当にこの音がフェスをみんなに聞いてるんだっていうのがね。だから、なんかこう、もちろん車で走ってるんでコメントも見れず、本当に音楽だけ、フェスだけの、で、車で走ってこう、集中するのも、なんか、だから本当になんかこう、16ビットの、みんなでこう盛り上がる感じというか、あの感じもすごい楽しかったですし、一人で車で音がフェスをかけながら湾岸線を走るっていうのも夜のね、ええやんこれっていうのがね。でまあ家に着いたらまた家で切り替えて家のパソコンとかそちらでまた聞けるわけですよね。うん。でまあコメント見ながらとか。で、だからもう、ちょっとその間に家で帰ってから、用事があって、実際聞くまでタイムラグありますけど、その抜けた穴は、また後日でも聞けるっていうね。この声に今 YouTube で上がってったり、ポッドキャストで上がってるのを後日でも聞くこともできますし、なんていうんですかね。時空も超えてて、場所も本当に選ばなくて、あの瞬間の生配信に関しては、一体感がね。これが本当にバーチャルミュージックフェス、音がめ2016、パッション。すごいなって思いましたね、本当に。で、内容の方も、いろんな方が、ノンジャンルで、それこそ童謡もあったり、ロックがあったり、弾き語りがあったり、僕はあんまりわからないですけど、なんていうのね、シンセサイザーのあれ、サイバーのような、ようなね、音があったり、軽快な感じのやつがあったり、それぞれ出てる人の個性があって、皆さん、こう、楽しんでる。で、だから多分、僕、もちろんその音楽、詳しくはないですけど、音楽、ずっと昔から好きでいろいろ音楽聴いてると、技術って言うと多分おそらく、その主演者の皆さんの中でもいろいろ差はあるんだと思うんですよね。僕がわからないぐらい、すごい人たちも言えば、まあ多分本当にいろんな人がいると思うんですよ。いっぱい出てて。 ただ、なんていうんですかね、こう、心を動かされるとか、こう、揺さぶられるっていうのは、単純に技術だけじゃないよなっていうのをすごい感じたっていうか、名前をね、なんかこう、あげるとなんかあれなんで、ですけど、本当になんかこう、うん。それをすごい感じましたね。もちろんだ、技術とかそのテクニックとかの凄さっていうのも、ある意味魅力の一つですごいなと思いますし、その音楽の中では、こう、しんみり、ジーンとなるのもあれば、こう、の、単純に乗れるっていうので、もちろん全然比べるものではないですし、そういうのではないんですけど、本当になんかこう、それぞれのアーティストの方の、ほんま全員ですね、出演者全員のこのそれぞれの人のパッションをすごい感じて、本当にね、こう、僕は普段、いろんなメジャーなアーティストとかから、まあ、そういういろんなアーティストを何でも聞きますけど、本当に、そういう、メジャーだからとか、アマチュアだからとかないなって思いましたね。歌とか音楽とか。もちろん、まあメジャーだったり、そういう一線でやってる方っていうのは、技術もすごかったり、それだけの感動、すげーっていうの単純なのもありますけど、うん、なんかこう、心揺さぶられるのって、まあ金銭で人それぞれあると思いますしね。なんか僕もなんかこう、好みももちろんありますけど、本当に今回の音髪フェスの中でもこう、はぁ、歌っていいなって思わせてもらったり、他人乗れるなって思ったり、あ、癒されるなっていうのがあったりとか。いや、本当にね、すごい楽しませていただきましたし、まあ、これをね、まとめて引っ張る、実際これをやり続けている、ハルさんすごいなって思いましたね。で、まあ、屋根村部屋ではね、バベルって曲をね、ハルさんにリクエストで、今回の曲っていうので、バベルかけさせていただいたときに、バベルするなよって、バベルなよって言いながら、音髪フェスのね、ハルさんのステージでは、バベルを歌われてましたから、ハルさんがカバーで。そういう意味でも、本当に、笹山さんの曲もね、すっごい今いっぱい、カバーしてられてたんで、今回2016っていうのは。だから、屋根村部屋で笹山さんの、ね、曲に馴染みのある方でしたら、他のアーティスト客、方の曲でも、あ、笹山さんの曲だって言ってね、楽しめる部分もいっぱいありますし、ぜひぜひ、音髪フェス。本当にこれ、今喋ってる自体、この屋根裏部屋の、今回自体をね、今すぐ聞かれてる方、今すぐっておかしいですね、このポッドキャスト喋ってるんで。本当にこれ、収録してから、3年後、5年後、聞いてる方も、いるかもしれないし、もちろんポッドキャストなんで、そういうのがいいとこなんですけど、ただ、普通のね、例えば今、ボンハンバーガーの話もそうですし、いろんな、フェス、リアルなフェスで言うと、それを、あ、もう5年前、そんなあったんかっていうだけで終わってしまいますけど、音髪フェスはそこは違うんですよね。これ今聞いてる方が2026年、そんなに屋根裏部屋残ってかわかんないですけど、いや、5年後にしよっか。これが、もし、2020年、今収録時から4年後に、まあ、もし、この僕の声を聞いてる方がいてても、音髪フェスの方のサイトに行っていただいて、2016年のパッションっていう音髪フェスを過去回を聞いていただければ、今話してることがそのままその内容ですよっていうのができるっていう。これ本当にすごいなって、もうなんかもう時空を超えますからね。うん。それがこのリアルなフェスではない凄さ。リアルなフェスですと、あ、5年前にそんなあったんだなとか。まあ、メジャーな人たちなら、それはその時のライブ、ブルーレイ、DVD、残ってる、その YouTube 残ってる、動画残ってるかもしれないですけど、一般のね、フェスで、こういう風に、今話してること、え、何バベルってその時歌ってたのって言ったら、今すぐ2016年の音髪フェスをチェックしていただいたら、その、ハルさんのバベルのステージを、今すぐあなたは聴けるっていう、これがね、本当にすごいなって、思う。本当に音髪フェスをね、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。というわけで今回の一曲はこの2016音髪フェス2016パッションの中でも何組かカバーされてたこの曲を聴いてください。笹山さんで灰の水曜日からキープを。
育った街をわけもなく離れ、右も左もわからない暮らし、
寂しさはいつもすぐ隣にいて、それに気づかずに大人になってた。あの日夢見てた自分を忘れて、流れ流されてたどり着いた場所、憧れはいつの間にか消え失せてしまったけれど、それも悪くはないなんて笑い合えるのかい、全て忘れてしまうかい、疲れ果てて眠るその一瞬に寂しさは隣にないかい。 Keep on running, stay with me, どっちなんだろう、二人交わしたもの誰のためのもの、希望らにステイウィズ、夢見てたのはこんなものじゃない。
このアップの頃には本当にね、それこそさっきのオトガメフェスのお話じゃないですけど、本当にねポッドキャストにあるまじきっていうかね、アップして直後に聞いてくれてる方なら間に合うかもしれないっていうね、リアルなイベントというかリアルな話をちょっとさせていただきたいんですけど、っていうのが、あの以前出ていただいた能型映画祭実行委員会の大場さんですよね、屋根裏部に出ていただいて能型映画祭お話しさせていただいたんですけど、この能型映画祭2016なんですけど、その番組の中でも話させていただいたんですけど、この本祭とかその辺の方はもう日付の方が実際あの今2016年の11月16日なんでもう終わってしまってるんですけど、最後の放課後能型映画祭放課後っていうのがね、あと1日だけ、それが2016年11月19日、これもう屋根裏部屋間に合うのかっていうぐらい、編集間に合うのかっていう、要はしあさって今撮ってるこのしあさって、これ、もうほとんど間に合わないかもしれないけど、この、19日ですね。上げて瞬間聞いてくださってる方がいたとして、そのあなたにだけしか伝わらないかもしれないですけど、この11月19日に、最後放課後っていうのがありまして、それが、あの、以前お話しさせていただきましたけど、ヤマトユウキ監督特集ですね。現在大ヒット公開中で、ですね、溺れるナイフ。あの僕の方はちょっとね、まだ残念ながらあの見れてないんですけど、機会があったら見たいなというところなんですけど、ただまああの屋根裏部屋では5つ数えれば君の夢っていうね作品を紹介させていただいて、あ、本当に僕は好きな映画だなと思いましたし、その大和監督の映画を一気に上映するっていう、しかも無料ですよ。まあ、そこのね、その、こんななんかギギキンギンですよ、それ知ってるよって情報、知ってるよっていう感じなんですけど、いや、さらにですね、この、緊急速報として、もうびっくりしたのが、大和ゆうき監督が、この能型映画祭に来場されると、いうことを決定したと。大場さんもそうですし、あの、実行委員会の皆様方、本当にね、おめでとうございますというか、すごいなって僕本当に思いますね。もう、とりあえずその、できたらね、こう、溺れるナイフを見て、多分、僕はそのタイムライン上での評判しか知らないですけど、大絶賛の方もいますし、まあ楽しいって言ってる方もたくさん、すごいって言ってる方たくさんいるんで、まあそれで感激された方なんかは、ぜひね、こう、11月19日、能型映画祭に行っていただいて、大和監督が来られるっていうことで、トークショーがね、開かれるようなんですんで。で、その、溺れるナイフの見どころや、もちろん、その、各作品上映されてる上映前後にですね、お話が聞けるということなんでね、これはかなり貴重な、本当でしたら僕もちょっと、行きたいとこですけども、なかなかね、僕大阪なんで、こう、厳しいなっていうところはあるんですけど、行ける方はもうぜひぜひこれは、本当にすごい貴重なお話を聞けるんではないかなと。思いますね。このね、告知、間に合うのかって感じですけど、ぜひね、溺れるナイフとか、 作品見て、おおって思った方は、うん、その山本監督の作品無料で、しかもトークショーも無料で聞けるということなんで、ぜひぜひ行っていただきたいなと思います。あとね、最後、僕個人のことなんですけど、ポッドキャストの番組の中で、ポッドキャストの中の人、ポッドキャストの中の人っていう番組が、中澤信之さんって方がされてる番組があるんですけど、そちらの方に、まあ、なんと僕がゲストで出させていただいたっていう形なんで、もしよろしかったら、聞いていただけたらなと思います。このポッドキャストの中の人っていうのはどんな番組かというと、いろんな毎回、ポッドキャストのやられてるね、パーソナリティの方が出て、その人の番組のこととか、ポッドキャストのことをひたすら話すという番組なんで、まあ僕としてはこの、今聞いていただいてるペガの屋根裏部屋の話を、だけをしてるっていう。誰が聞くのかっていう、って感じはするんですけど、なぜ屋根裏部屋っていう名前なのかとか、まあ僕はどういう気持ちで、なんかツイッターとかにもやたらリツイートするなこいつって思われてるかもしれないですけど、こういう理由が、とかこういう気持ちが あるんですとか、あとはね、録音環境とか、そういういろんなね、話もされてて。まあでもまあ、実際ね、僕のこの第12回に出てるんですけど、まあおすすめ的にはそれまでの11回までの、方、本当にね、すごいポッドキャストのパーソナリティ、僕からしたらですね、僕からしたら本当にすごいポッドキャストのポッドキャストのパーソナリティの方々が出てるので、もうそちらを聞いていると、特にポッドキャストをやってみたいなとか、興味がある方ですね、には、もう本当に興味深い番組だと思うんで、まあ僕以外の回を聞いていただけたらなと。まあそういったちょっと中澤さんに怒られるかもしれないですけど、いやもう、本当にすごい興味深い番組だと思うんで、僕も自身もそうやって自分の番組のこととかで話すことを、自分のことだけを、ひたすらこうインタビューされるっていうのは経験もなかなかないんで、貴重な体験させていただきましたし、改めてなんかペガの屋根裏部屋って自分とってなんかなとか考えるきっかけだったり、になったんで、すごい出させていただいて楽しかったですし、嬉しかったんですけど、なのでもし興味がある方はポッドキャストの中の人という番組を聞いていっていただければなと思います。というわけで、サクッと終わるって思いながらも、まあまあちょっと長くなってしまいましたんで、この辺でね、切らさせていただきたいなと思います。で、次回はおそらくは、今回ね、バーチャルミュージックフェス、バーチャルの、ネットのフェスって、音楽フェスっていうのをお話しさせていただきましたけど、おそらく次回は、僕、リアルの音楽フェスにも行かさせていただきましたんで、それについても、パッション出してお話させていただいてますので、よければ聞いていただきたいなと思います。そうしましたら番組の方を締めさせていただきます。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベットでペガ屋根裏アットマーク gmail.com ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のエンディング曲は笹山さんでスルリです。スルリ、ひらがなスルリを含む笹山さん関連のデジタル曲は iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。CD などはオンラインストアリミングオンザレコードで購入できます。オリジナルフルアルバムシャネクサイセカンドフルアルバムハイの水曜日も絶賛発売中ですので、よろしくお願いします。あと、アルバム IGE の方は全国レコード CD ショップで取り扱われていますので、お店の方でね、お取り寄せもできますので、ぜひぜひよろしくお願いします。あと一つ、この告知になるんですけど、僕が、屋根裏部屋、もう一つ、やらさせていただいている、なんであの時放送局っていう局内の番組で、追いはぎプラスアルファっていう番組があるんですけど、そちらの方が、笹山さんと徳松さんと、僕でやらさせていただいているけど、そこのオープニング曲ですね。五十嵐雄大さんのギターの、バトルフィールド曲が今日16日ですね、 iTunes ストアなどそういういろいろデジタルダウンロードサイトで、発売になりましたので、新発売になりましたので、むちゃくちゃかっこいい ギターなんで、ぜひね聞いていただきたい。あの大八木プラスアルファを聞いてくださってるリスナーの方でしたら、もうオープニングのギターサウンドって聞いたらもうすごいわかると思うんですけど、本当にバトルフィールドっていうタイトルに合ってる、あのぜひご購入していただいたしていただけたらなと思います。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
大事なことはいつも伝わらずするり、相変わらずのままでいられた二人。街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のこととわかりすぎる一人。